始まりました。映画の橋たすぎるラジオ第161回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊バーにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、前田さん今回もお休みになりますので3人で話していけたらと思います。ではメンバーの近況の話、僕から入っていきたいと思うんですけども、まずですね、僕が店長をやる月にバー、ちょっと映画の話でもの初回オープンをこの前開かせていただきました。
お
ー。はい。マリオンさんも来ていただいてありがとうございました。
は
い、
僕もはい、ちょっと遊び行きました。はい。
はい。で、とりあえず課題でやった赤字にならない枠クリアできました。
お
ありがとうございます。
本当によかったですよ。よかったです。
はい。で、次、4月23日火曜日が次のオープンになるので、よかったら来てくださいっていう、もうこれ言い続けないとね、しょうがないので、
いやそうですね、
これだけ、はい、言わせてください。
ぜひ。
はい。ぜひぜひ来てください。で、最近見た映画、お題以外、劇場では見てないんですけども、さっきまでちょっと今日のテーマにも合わせて500日のサマーを初めて見ました。
お
ーお
ー、
はい、
そっちなんだとかいう感じがしました
どっち
いや僕てっきりお題に関して何か見たんだなって話するからあエターナルサンシャインかなって思いました。
あ、そうなんですか。エターナルサンシャイン僕どういう話かあんま分かってなかったから、
いや、まあ劇中 で、あの名前出てきたので、それを見るのかなって思ってました。
うん、あ、そうですね、確かに。いや、僕は500日のサマーをずっとずっと先送りにしてて、このタイミングで見とこうかなと思って見たんですけど、うん、これって世評的にはどんな感じなんですか、本作って。
いや、もう大傑作では、みたいなぐらいに思ってたんですけど。
主人公のトムとサマーをどう評価したらいいんですかね、これって。
そうですね。だいぶ僕見たのかなり昔ですけど、なんか、すげえ痛えなって思いながら、お互いのことを。まあ、特に僕はやっぱ男性なので、やっぱりその、ジョセフ・ゴードン・レビット演じるトムの方に、やっぱりちょっとこう、ああ、やっぱなあ、なんかなあ、みたいな感じがすごいしますけど、っていう、ちょっと漠然とした感じではちょっといい感じになりますけど、はい。
そうですね。僕が聞いたことある評判だと、サマーが嫌な女っていう評判を聞いたことがあって。
うん、お
ぉ。あ、でも別にそういう評価が広くされてるっていうわけじゃないんですね。
別に嫌な女ってわけでもないかった記憶があるんですけど、嫌な女でしたっけ、
はい、なんかそんなイメージはなく、なんか。
あ、なるほど。
劇中中盤で卒業のラストシーンに関して二人の意見が割れるとこはありますけど、
うんうん、
なんか要は、あそこですごく描写されてる通り、こう、そもそも合わない二人だよねっていうのは結構示されてもいるので、
うんうんうんうん、
なんかどちらか一方的にというよりは結構どっちもどっちみたいな言い方してる気がするなとは僕も思いました。
うん、うん、確かに確かに、うん。僕が見てて感じたのは、モテキを思い出して、
あ、うんうんうん。
たんですよ。
うん。
まあまあまあそうですよね。うん、
で、とにかく、トムの言動がしんどいんです。うん、空回ってて、
うんうん。
で、めちゃくちゃ暴走するし、一人相撲してるし、で、結構しんどくって、本当にね、もう仕事でとんでもないことをやらかすし、で、結構まあ、モテキのライト版みたいな感じで、で、モテキは僕本当に、割と最近になって初めて見たんですけど、体調悪くなるぐらい食らった映画だったんで、きつすぎて。うん、まあ、それのライト版みたいな感じで見てたんですけど、ただ、本当にラストのラストで、トムがその、サマーとの関係の痛みを超えて、ちょっと成長する、
うんうんうん。
で、そこで、あ、この映画、いい映画だなってなりました。
うん、
で、今日のお題のパストライブスにも通ずるようなテーマがあって、あ、なんか、前半のしんどさも、このためだったのかなって思えるぐらいの着地にはなりました。そこでちょっと辻褄があったというか、前半のしんどさをラストのラストでこうカバーしてくれたっていう感じだったんですけど、 まあ、結構しんどかったですね。こいつと思いながら見てて。あ、ただ、サマーはむちゃくちゃ可愛いです。
まあ、そうですよね。
可、
ま、
愛、
あ、うんうん、い。可愛いんだよなっていう。すごい可愛いですよね。
いや、やっぱ、自分のコントロールを超えてる女性というか、女性というか、やっぱ、他者ですね、うん。自分のコントロールを超えてる他者っていいなって思いました。うん、本当に。
うん、うん。
はい。
それこそ、ちょっと思ったのが、モテ期の中で、こう、森山未来が、こう、ミュージカル的に歩くシーンありますけど、あれ絶対500日のサマー意識だと思ってたんですよ。
いや、ですよね。うん、ですよね。
そうそうそうそう、そうです。
もろ、
ね。もろですよ。
そうそうそう。うん、だから、ね、そう、そこの類似性は間違いなくあるだろうなと思いました。
うん。なんか、ちょうど15年ぐらい前の恋愛感の映画だなって感じだったんですけど。
うん、
ああ。
でも、もう、そんぐらい経ちますよね。
そうっすよね。
もう、遠い昔のような、
うん。うん、
感じですね。確かに言われてみれば。
多分今ってこのバランスの映画ってあんまり作られなくなってきてる気もしてて、うん、なんか、なんだろう、こう、男性側からの幻想に偏った視点で描く話だと思うので、基本的には。もうちょっとなんか今って男女の視点を相対化してるような気がしたんで、まあそんなこともないのかな。
どうだろう。
どうなんだろう。ちょっと僕の主観によった意見ですけど、ただまあなんか、こう、2000年代だなっていう感覚はすごい覚えたんですよね。
うんうんうんうん、うん。
そっか、一応2000年代の映画か。
うん。はい、まあそんな感じでした。はい。マリオさんはいかがでした？
はい。僕は、大映画以外だと、デデデで見ました。
おぉ、
ついに見ましたね。
はい。はい。遅くなって申し訳ございません。
いえいえ。
はい、でと、あと、アイアンクロー。
はいはいはい。
はい。
を映画館で見て、あと、配信の方で、ドキュメンタリー映画で、アンチソーシャルネットワークっていう、ネットフリックスのドキュメンタリー映画を見たりしていました。
は
い、
うんうん。
で、そうですね。でではですね、まあ、僕好きなタイプの映画だなっていう、もう要素てんこ盛りって感じはしたんですけど、
うんうんうん、
まだちょっと、いかんせん前編好きで評価に困るなっていうのがまず一個。
うん。
ちょっと情報量が追いついてない気がしていて、僕の中でまだ。うん。
うん、
特に後半とか、あれ？これ何の話？みたいなというか。
うんうんうん、
あれ、今まで見てきていた話は何だったのみたいな、
うん。
っていうのが結構しばらく長い間続くじゃないですか。
うんうん、
まあきっと多分これはこういうことなんだろうなっていうのは、まあなんとなく感づいてはいるんですけど、
うんうん、
なんかもう、急に来たみたいな感じだったりとか、あとなんか飛行機に乗ってきてたあいつらは何だったのか、まだわからんのだがみたいな、まあ後編につながる人なんでしょうけど、
うん、
とかまあそういうちょっとまだこう終わりきってはないかなっていう感じがして、まあちょっと評価、現時点では不能っていう感じはするんですけど、
うんうん、
けどなんか巨大な球体が空に現れてからというもの、何か私たちは何かすごい変な目に見えない何かに押さえつけられているような感覚を抱いているみたいな空気感は、あ、すげえ今っぽいなってすごい思いました、見ながら。
うんうんうん。
いろんな要素をなんかすごく社会の空気感とかすごいあんま違和感なく取り込めてて、なんかそれはすごくなんかいいなって思いましたし、この閉塞感漂う世界がまあ最終的にどうなるのかなっていうのとかはすごい楽しみになる前編でしたね。はい。
うんうんうん。なんか前のオープニングの感想の時も言ったんですけど、すごい懐かしい世界系の匂いがするなと思ってて、それこそ2000年代の終わらない日常ものみたいな雰囲気があるなとは思うんですけど、ただそこに2010年代以降の現実の肌触りみたいなのが入ってるんですよね。
うんうん、
それこそ311以降と言っていいと思うんですけど、あ、なんか終わらない日常って思ってたけど、やっぱ日常って終わるんだなっていう、その2000年代以前だったら漠然とした不安だったものが、2010年代以降は形を得ている。明確にそれが私たちの日常の終わりをもたらすものであるっていうものが可視化されてるんだけど、でも自分たちには関係のない理屈としてぼやっと存在してるよねっていう、
うんうん、
あの感覚で、それは実際に人々にものすごい影響を与えてるんですよね。社会不安とかにすごいつながってて、
うんうん、
こうチリチリするような社会の嫌な雰囲気があるんだけど、ただ学生たちは、まだ終わらない日常っていう概念はどこか信じようとしている。でもどうせ終わるよねっていう、そういう矛盾した感情を抱えながら生きている。 ていうのが、すごい、なんか、こう、同時代性があるというか、まあ原作結構前ですよね、確か。
うんうんうん。
10年ぐらい前だったと思うんですけど、ただ10年前、原作10年前って聞いて僕びっくりして、これコロナ禍以降に作られた話って思ってたんで、
うんうんうん。
いや、すごって、なんか、居抜きすぎやろうと思って。
本当にちょっと、なんかやっぱネットのなんか陰謀論がもう現実になんか侵食している感みたいなことを言い出すキャラクターとかいるじゃないですか。
うんうんう
ん、なんかもう今っぽいなって思いましたし、うん、本当に。でも原作そんなちょっと古めの作品やったんですね。僕全然知らなかったんですけど。
うん、2014年じゃなかったかな、確か。
うん、
最近ではなかったはず。
うん、まあ、確かに東日本大震災っぽさ、
うん、
ああいうちょっと大きな災害があってからのなんか社会の不安みたいなのとかも感じましたし、なんか今のなんか陰謀論とか、うん、そういうに染まっちゃう、SNS に染まっちゃうみたいな人の感じとかもなんかすごい今っぽいなってすごい思いましたね、本当に。
うんうん、
で、しかもちょうどその配信でさっき見たあのアンチソーシャルネットワークっていう、
はい、
見たりとも、それをちょっと通じる部分がちょっとあるなっていう感じも、ちょっとたまたまだったんですけど、
うん、
見てたのが、
うんうんうん。
そのドキュメンタリーってあの、いわゆるあの、4チャンネル、うん、?4 チャン、
はいはい、
いわゆるあの、
はい、
アメリカにおける2チャンネルみたいな掲示板ですよね。
はいはい、
あれがこう、どうやってできて、で、どう社会に影響を与えているのかみたいな。話なんですよね、
うんうん。
で、まあ、4ちゃんの元は2チャンネルなので、まあ、2チャンネルのこともちゃんと触れられるし、みたいな感じなんですけど、なんか、うん、まあ、最初は本当に日本のアニメとか日本のカルチャーが好きな人が集う場所だったんだけど、次第にだんだんそこが露悪的な場所になり、
うんうんうん、
で、そこで生まれたものが現実世界にパワーを持つことを知って、どんどんそこにのめり込んでいってしまうっていう。でも、社会は全然それで変わったりは全然しなくってっていうことにさらに絶望を覚えてさらにどんどん先鋭化していくっていうループが今の今まで続いてるよねっていうのをなんかすごい描いていて、あ、なんかたまたまですけど、あ、なんかすごいなんかこのドキュメンタリーで描いてることとデデデデで描かれてる世界観ってまあ通ずるものあるなっていうのはすごい感じましたね。うん。
うん。聞くだけで嫌になりますもん、その話。
すごいね、見てて嫌になりますよ、うん、本当に。あの、本当に、全世界総2チャンネル化時代って感じですよね、本当にね。もう嫌だ、嫌だって感じがすごいしましたし。しかもね、このドキュメンタリーね、結構ね、面白いなって思ったのは、あの、まあ、あの、ドキュメンタリーでこう喋って、取材元というか、インタビューされてる人の中で、まあ、すごく饒舌に喋る人がいるんですけど、まあ、4ちゃんの創設とか、とかにも関わってるというか、なんか、黎明光れるようななんか有名な人みたいな人がいて、で、なんかそれが今のそのね、インターネット上にはびこる露悪的なものを結構痛烈に批判もするんですけど、
うん、
でも彼がその喋ってるそのもの自体が実はそこに取り込まれてるみたいなラストっぽい差をちょっと出してくるんですよ、
最後。ほうほうほう。
はいはい。
そう。いや、しれっと怖いことやってくるじゃんってこのドキュメンタリーってちょっと思いましたけどね。うん。
うん、
そう。インターネットでこう、どうだしてやっただろうみたいな感じで、
はい、
時に得られるこうなんか特別感満足感みたいなものに相対的に見て語っていると思ってた人も、あ、取り込まれてないかなみたいな風に見えるみたいなところまで含み込んでて、
うん
うん、あ、これちょっとゾワッとしましたね、個人的に。はい、
いや、怖いですよね。逆張りしても結局その生態系の一部でしかないっていうのは、
そう。
むっちゃありますよね。
そうなんですよね。うん、もう別に、まあ、これが別に、もう、保守派とか、リベラル派とか関係なく、もうイデオリー関係なく、誰もがそこに陥るんだなっていうことに、
うんうん、
なんかすごく触れてるようなドキュメンタリーで、あー、見てて嫌な気持ちになりましたけども、でも本当その通りだなっていうふうに思いました。
うん、はい。いや、怖怖いわ。
うん、怖いドキュメンタリーを見れますっていう。これは結構おすすめです。
でも我々も一応ネットに声を上げてるわけですからね、今。
はい。
そうです、そうです、そうです。はい、同じ穴の無地なですっていうかね。
うん。
ふうにではまあ、あるんですけど。
ちなみにあの、デデデデなんですけど、あの、はい、連載開始が2014年で、
はい、
終わったのが2022年らしいんで。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあまあ、長いスパンで、
うんうん。
2010年代、2020年代は、含んでる話なんですね。
みたいですね、多分。
ってことですね。
はい。うんうん、でも、それでも空気感を閉じ込めるのうまいなと思いますけどね。
うん。そうですね。まあ、ちょっと後編がどうなるかなっていうのがすごい楽しみ。まあ、 またオープニングで話すのか、がっつり取り上げて話すのか分かりませんけど、まあ、見たいなとは思います。はい、
うんうん、
でそうですね。あとは、アイアンクローなんですけど、いや、傑作来ましたね。
はい。
やばいっすね、うん。はい。
あれはやばかった。
いや、これ、もしよかったらなんですけど、次取り上げませんか、うん、っていう感じがすごい。
いや、もうそれでいいと思います。前話してたのだと、イノセンスを来週やったらいいんじゃないかって話がありましたけど、
うん、
もうアイアンクローでいいんじゃないかなと思いますね、うん、本当に。
いや、もうアイアンクローでいいと思いますっていうか、いや、そう、ちょっとこれはやられましたね。いや、これすごいです、本当に。もうちょっと、まあ、次回取り上げるってことなんであんまり喋りませんけど、いや、本当にすごかったですね。これ、アカデミー賞とか完全フル無視だったの良くないわ、みたいな、ぐらい。いえ、こんな傑作、何にも賞にもかかってないのみたいなのは、ちょっと怖いなっていうか、ちょっともう、恐ろしい話でもあり、もうすごいなんか、もう心震わせる兄弟の絆の話でもあり、もうちょっと最後とか、いやもうあるシーン、ちょっとうわーってなって、最後もうわーってなりましたけど、はい。もう今ちょっとこれぐらいしか言えないですね。もう言えないです。もう言えないです。はい。もう、いや、ほんと、いやーちょっとね。ちょっと見ながら悲鳴を上げそうになりました。本当に辛くて、辛くて、本当に辛くて。はい。もう大傑作でした。はい。
はい。もう来週、アイアンクローで行きましょう。
はい。
もう、僕まだ見てないんですけど、もう絶対見ようと思って。
うん、
評判聞いてね。
うん、
何回か言ってるけど、僕、巨人の星めちゃくちゃ好きなんですよ。
あー。うん
わー、もうその視点でもう、それはもう語れますよ。うん、多分。
いやーもう、絶対見ます。本当に絶対に見る。で、はい。
ちょっとこの話はちょっと楽しみだなってことでですね。
はい。
うわ。はい。
そんな感じで、じゃあ。
はい。今週はこんな感じです。はい。
はい。では、大石さん、いかがされてました？
今週ね、困ったことにアイアンクローなんですよ。その、他に見てるのが。
あ、ある。はいはい。
なんで、まあ僕も軽く、話すと、もう、マリアさんおっしゃる通り大傑作だと思います。少なくとも今年ベスト10には絶対入れたいっていうぐらい大傑作ですね。いや、でも、特に主演ザック・エフロン、本当に最初見た時、ザック・エフロンってなりました。
うん。いや、ちょっとザック・エフロン結構、なんか、マッチョな役が多い、なんか体がすごいマッチョな役が多いみたいなのはあったんですけど、
うん。
アイアン・クローが一番です
よ。うん、うん、うん、うん。
いや、なんかちょっと筋肉のつけ方が今までと全然違う。ちょっと恐ろしいぐらいのなんか、
そう。
怖さというか。
なんかもう、肉体改造の域超えてないみたいな。
いや、そう。なんかつけてるみたいな。
うん、
筋肉じゃなくてなんかつけてるみたいな。
最初だからザ・ホエールみたいなことかと思いましたよ。その撮影。
そうそうそう。なんか、うん。特殊メイクみたいな感じに見ましたよね。うん、
見ました、見ました。
つけ方、
うん。でも見てる限り、あ、多分違うよなってなってって。
本当すごいですよ。
なんか本当、ね、主演男優賞にノミネートされてもよかったんじゃないかなってすごく思うというか。
うんうん。いや、本当にそう思います。
うん。なんか、役として肉体から作っていくというか、肉体からその主人公のケビンになっていくっていうのを、まあ、アプローチとしてやったところもものすごいし、まあ、もちろん彼以外の主演他3人の兄弟の方々の体作りとかもめちゃくちゃすごいですし、
うん。
いや、でもやっぱりなんか、そうっすね。あんまりこう多く語れないんですけど、その、どう生きる理由を呪いとしていくかの話だなって思って。
うん、うん。いや、そう。いや、もう、ちょっと、プロレスラーってすげえ因果に満ちてるなって感じがすごいしますよねっていう。
しますね。
因果しかないのか、ここには、みたいなね、気持ちになりますけど、
うん。いやー、そう、苦しかったし、でも、その時にはきっとそれが生きる希望でもあったから、この映画偉いのは、その、怖いんですよ、その、描いてること自体は。ただ、それをただ怖いものとしては描かないんですよね。
うん、
その時、その瞬間を歩んでる彼らにとっては、かけがえのないものとして描くんですよ。
うん、
だからこそ映画と見てるこっちはより苦しくなってくるというか。
うん、そうなんですよね。
あ、もうそっちに行っちゃダメだと思うけどなみたいな。
そうそう。僕らはね、ちょっとまあ、もう分かってるじゃん。分かってるというか、うん、まあもう見るからに良くないことがもう、起こりそうっていうのもわかるし、
うんうんうん、
まあ、史実がどうであるかもなんとなくちょっと知ってるみたいな、うんうんうん、この映画の事前情報として知ってる感じで見に行ったらもうそれはもう 行かないでくれって気持ちにはなりますよね、そこに。
でも彼らはもう間違いなく光を見てそっちに行ってんすよ。
そうね。
だからもう止めるわけにもいかないし、みたいな、本当にもうすごい鑑賞体験でした、とにかく。
やば。巨人の星そのものだ。
そう。もう間違いなくそうですよ。
もう間違いないです。
うん、
いや、もう、巨人の星もね、もう生きる意味としての呪いの話なんですよ。
うんうんうんうんうん。
で、その、巨人の星は輝いてるじゃないですか。
はいはい、はい。
天高く輝いて、それを目指すんだけど、そこに至る道はもう地獄なんですよ。
うんうんうん。
もう最高ですね。もう、楽しみすぎてドキドキしてきた。
すごいダイレクトに山口さん刺さってますね、もう。
いやもう、すごかったです。もうとにかく、来週楽しみです。
はい。もう決定で来ましょう。
はい。
はい。
はい、では、テーマとか言っていきたいと思います。